今日はエレミア書47章です。このところではペリシテ人に対しての予言が記されてあります。2節に、見よ、北から水が昇ってきて、あふれる流れとなり、地とそこに満ちているもの、町とその住民を押し流すとあるわけですけれども、この北から水が昇ってきてあふれる流れというのは、まさにバビロン軍がこの大洪水のようになって攻めてくる様を語っていると思います。3節には、荒馬のひづめの音のため、戦車の響き、車輪の轟きにと、そのようにもう大軍が押し寄せてきて、もうその町々を破壊していく。父親たちは気力を失い、子どもたちを顧みない、もう親がこう顧みないような、もうそれほどまでにして、もう凄惨なこの戦いの様子が出てくるわけです。そしてそれはまさに4節に、すべてのペリシテ人を破滅させる日である。ペリシテ人はイスラエルに敵対する民族であったわけですけれども、このペリシテ人というのはもともとカフトルの島とあるんですけれども、このカフトルの島は地中海の島であり、クレテとそうした島々から来た民族であるわけです。鉄器を持っていて強力な武器で、この今のイスラエル、パレスチナ地方にやってきた民族ですから、今住んでいるアラブ人とは全く別のものであるわけです。ですから私たちは誤解してはならないのは、今中近東でイスラエル、アラブとの戦いがあるんですけれども、もう全く別であるということを理解しておかなければなりません。5節には、ガザは頭を剃られ、アシュケロンは黙らされる。この頭を剃る、また黙らされるという言葉には、死の弔いの意味があると言われているわけですけれども、もうまさにそれはもう滅ぼされる、そして破滅に追いやられるというような、そういう表現であるわけです。そしてこのことは6節7節に、主の剣という言葉が出てきてます。剣はもちろん戦争、戦いの武器であるわけですけれども、それによって傷つけられ、滅ぼされる。しかしそれが主の剣というふうに言われているわけです。主とは全能の神、もう全能の神がこの滅びを起こしていく、それはすなわち裁くということになるわけです。この世には人の争いがあるわけですけれども、しかし究極的には神様の裁きがあるということを私たちは忘れてはならないわけです。そしていつまで休まないのか、鞘に収まり静かに休めという言葉があるわけですけれども、おそらくこれはやがてはすべての戦いを終わらせる時が来る。それはいつかというと、それは主が再臨されるという時であるわけです。もうその時になるまで、もういくら戦いをやめようと言っても、もう戦いが、争いが続くっていうのは、もう神様が来られる時までやむことはない。日本も太平洋戦争でもう大きな痛手を受けたわけですし、他の国々ももう第二次世界大戦ということで、もう今も大きな傷跡は残っているんですけれども、それでもこの世にはこの争いが、また戦争が止むことがない。主の時が来るまでそれは終わらないということであるわけです。7節には、どうして休めるだろうか、もう神様が来て裁かれる時までその戦いは続く。 しかしやがてはこの主が剣に命じられたのだ、終わりの時が来るわけです。そして私たちはその時を待ち望む以外にはもう戦いの終わる時がないわけですけれども、しかしやがては主がこらえる、そしてまた私たちにおいてはこの天の御国に帰る、それが私たちの完全なまた誠の平安であるということを私たちは覚えなければならないわけです。神様は必ずこの誠の安息、静かに休む時を与えてくださる、そのことを私たちは待ち望むものであり、そしてまた何よりも私たちは平和を実現させていく、平和を作り出す者は神のことを呼ばれる、イエス様はそのように言われたわけですけれども、私たちはこのピースメーカー、本当にこの神様の裁きがある、そのことを覚えて私たちは武器を手に取るものではなくて、むしろ祈りの手を挙げていくものとさせていただきたいと思います。